さて、始まりました。下が映画語り場でございます。わしが、下が映画語り場のブルースでございます。
ちょっとお酒が入ってるリンチェです。
はい。ということで、お下でございます。
お久しぶりでございます。
ございます。まあね、ちょっと前回というか、結番ではあるんですけどね。ジャッキとトランスフォーマー前回やったけど、データの不備により、ちょっと結番にさせていただきました。すいません。
取れてなかったという、ね、
取れてなかったんですよ。まさかのね。なので、一旦ちょっとそちらは、お蔵にしてはおりますが、まあ、なんかのタイミングで、使えるようにという。
そうね、未公開シーンを入れた特別エクステンデッドエディションをね、トランスフォーマー界の。
別編集版の。
そうそうそう、マイケル・ベイの長い映画を超えていく勢いで長くしていこう。2時間半超えていこう。
しんど。聞く方しんどい。
そうそうそうそう。トランスフォーマーですよ。
まあね、なかなか、工業的にも、いっとりますよっていうの。
爆発してるね、ハリー・ポッターと被ってるのに。
宣伝が不思議で、
何？
最近テレビでやってるのが、3D 稼働率80%みたいな、
あれは何なん？ 3D 劇場のうち80%占めてるってこと？
じゃなくて全体の劇場のうち 3D の方が8割ですよぐらいの。
ああ、そういうことね。はいはいはい。
だから 3D で見る価値ある映画ですって言いたい。
ああ、なるほど。3D 押してきてんねんけどさ、どの映画に関しても。なんか、内輪のコメント多くない？してるか。東宝スタッフが的な。
それが東宝シネマズスタッフがおすすめするとかさ、が
そうそう
トランスフォーマーでもやってるからさ。
そう。そうそうそうそうそう。それ、そのコメントいらんしっていう。
氷が進めましたからね。
そうそうそうそう。何の信憑性もなくなってくるっていうの、もともとないけど、あの手のコメントって。
そうです。
3D で見ましたよ、でも。
まあね、3D で見ないとっていうのもあるからね。
そうそうそう。
何を。
ただ、ミノー、大阪やとミノーがやっぱり一つ IMAX3D が、IMAX デジタルがあそこ、あるところであそこで見たんですけど、
IMAX 行ってきましたか。
IMAX 行ってきた。もうエクスパンディの、暗さ、メガネの圧倒的重さから解放されんねんけど、
そうやな。
で、画面はね、あんま大きくない。あそこね。ただ、明るい。綺麗。
いいこっちゃ。
そう、いいことやねんけど、一つ問題があって、あそこ。席の段差が低くってですね。
傾斜か。
傾斜がそう。だから前の人の頭がもろに被ってて、しかもスクリーンが低い位置にあるんですよ。だから、俺見てる間2時間半ずっと前の人のやたら大きい頭で字幕が一個も見えなくて、
わーい。
きつかった。きつかった。全く見えなかったからもう適当に保管してたもん、頭の中で。
もうそれは正座してみたいことって言うんで。
そのレベル。ただ、後ろの人が多分正座する羽目になるから、今度。
もうそっからだんだん。
後ろまでね、全部正座でっていう。
負の連鎖やな。
あと音響いいけどうるさいね、やっぱりね、
あ、
今回。
まあね。
すごいうるさかった。もう、ジャブロンスキーの音楽だけのせいじゃないよ。もう、登場人物全員ギャーギャー叫ぶしさ、音効果音うるさいしさ。で、映像も常に情報量が多いから、動けてて。もう、こっちの脳みそフル回転っていうね、3D の上に。
負荷はかかりすぎやな。
疲れた。視聴映画見るかと思ったもんね。もう二度と映画なんか見ないぞと思ったもん。
その一瞬ね。
見終わった後。
さすがにね、その一瞬は。
そうそうそう。しかも、字幕見えないからずっとこう、慣れないリスニングをしながらこう。
まあ、ってないようなもんやけどな、ストーリーは。
ストーリーなかったね。なかった。今日、もう一回 2D で見てきたんやけど。
行ってきたんや。
そう、行ってきてんけど、今度はちゃんと字幕見えるように、パックスで見てんけど。なかったね。別
な
に
かっ
見な
た
くて
よ。
もよかったね。ないでもよかった。
ああ、もしかしたらそれの方がいいかもしれん。
よかったかもしれんね、今回ね。ちょっと新メンバーも入れつつ。面白かったけどね。
なんだかんだでな。
なんだかんだでね。
いや、まあ、ほんまでも 3D で見る意味はある映画やからね。
あるね。あれは。
久しぶりの。まあ、俗に言うアバター以来のってやつですよ。
アバター以来の。まあ、ガフールの伝説もなかなか良かったんですよ、あれ。実は。
おお、はい。
あのー、
3DCG アニメ。
そうそうそうそうそう。
まあ、ヒックとドラゴン、ガフールっていうのはあるけどな。
うん。あと、3D やと、まあ、割と、アリス・イン・ワンダーランドはしっかりしてたけど。
ああ。
バートンの。
うんうん。
それ以外はね、ハリーポッター多分いらんような気したし、みたいな。
うんうんうん、うん。
まあ、これですよ、3D 見るなら。で、IMAX でね。エクスパンディで見ると多分もう頭ばっかり疲れていくっていう。辛いから。
しかも、実はシャッター系から余計疲れる。
そうそうそうそう。ってなるからね。
そう。でも最近東方シネマズのさ、エクスパンディやめて、うん、メガネお持ち帰り系のになってるんで。
え、でも。
リアル D か。
あれ、全部そう。なんか、梅田とナンバー違ってた気がするんだけど。
うん。東京は、一回エクスパン D にしたけど、やっぱし、そっちにリアル D にしますっていうのが。いいね、最近、徐々に出てきて、
うん。いいですね。
いいですけどね。あれもあれで困っちゃうもんですよ。
え？
見るときはいいね。楽で。
はいはい。
でも、メガネ持ち帰るやんか。で、持ってきたら次100円引きってこと。あ、まあ、それはいいなと思うねんけど、結局、なかなかさ、うん、全部が全部リアル D じゃないからさ、今日は東方シネマズ行こうかなと、行けても、次の時行こうと思ったら、たまたま T ジョイ系のバルトとか、松竹系のピカデリーに、で見るかってなった時に、そのメガネが使えるかどうか、つったらまたクエスチョンやしね。
さあ、T ジョイってあれ、ドルビー 3D やったっけ？
ドルビー 3D もあるし、エクスパンディも。
エクスパンディもある。
あるし。松竹もそうやし。いや、別にね、まだ決まってないからね。これって。
そうね。早く、その企画統一、一番いい企画で統一してほしいんだけど。
まあね。
ただIMAX 3D 明るいねんけど、うん、ちょっと斜めにかけたりとか、ちょっと横向いたりすると、残像とかゴースト出るね、あれね。
出るね。
あれはちょっと不満やけど。
そういう意味で多分コスト的に劇場コストとしても多分リアル D が、いいんじゃないかな、と。思う今日この頃。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
特に日本で IMAX ないしね、ほとんど。
ないね。今度東京にまたもう一個できんねんけどね、豊島園っていう微妙なところに。
ああ、らしいね。
うん。やっぱりちょっと離れなあかんね。中心から。
なんでな、なんか、郊外専用みたいな。
やっぱ、スクリーンのサイズ
それだけか。
かな。今更作るとしてってことになると。
なんか身の小さかったからさ、うん、これぐらいやったら別に普通になんか入れれるやろみたいな気がして。やから、何だっけ、東宝の梅田のさ、シアターワンあるやんって
か。はいはいはい、はい。
あれより下手したら小さかったかもしれん。ぐらいでさ、入れれるやんって思った。
いや、っていうか、ステーションシネマにいればよかったのにな。
そうやね。新しいとこね。
うん。あこで一応ジャパンプレミアしたしな、トランスフォーマー。
あ、そうな。
マイケル・ベイ来とってんで、あこに。
マジで？
ええ。あこに、ラブーフと、あと、ヒロインと。
ヒロインと、はいはい。
うん。3人来て、で、そこに、マイケル・ベイもそこで本編見てて、ニュース写真とか見たら、普通に一般の人の横に座ってるからさ、わーってなってるっていう。一般のメガネの兄ちゃんが。
はいはいはい、はい。それビビるわ、横に、うん。マイケル・ベイいたら。
うん。単なるでっかいおっさんかもしれんけどさ。
いや、ただおっさんやと思うけど。
まあまあね。
ヒロインといえば、今回新しくヒロイン入
った
。
うん。
案外悪くなくて。俺の印象。
あ、そう。
俺の印象。まあ、
ミーガン・フォックスと比べ。
ミーガン・フォックスと比べ。あ、まあ、ミーガン・フォックスのままの方が自然ではあったと思うけど。
うん、
ヒロインが交代劇のせいで、もう脚本ぐっちゃぐちゃやからね、もう。脚本もね、前回まで3人体制で書いててさ、スタートレコータク3人で。
はいはいはい。
で、今回一人になったって聞いてさ、うん、あ、今回ちゃんと話まとめてくんのかなと思って。全然そんな、大丈夫かこれ。と最初の1時間全然いらないっていうね。
いらない、まあ、ストーリーとしてはね。
そうそうそう。もうちょっとなんとかなるやろ、これ。
演出としては楽しかったけどな。
としてっていう。で、一番序盤で楽しいのはさ、マルコビッチやんけど。 マルコビッチが楽しくってなんとか見てんねんけど、でもよく考えたらマルコビッチのせいで長くなってんの、あれ。
そうそうそう。マルコビッチもあの中国人もいらんからね。
そうそうそう。てか、いるところに配置しろよっていう。あと、マイケル・ベイはいつまでホモネタで引きずんねん、お前はっていうのが。そう、トイレであーっていう。
あー。もう、みんな顔ネタやんっていう感じだから。
そうそうそう。
もうあの中国人出てきたけども、最近はハングオーバーになるしな。
はいはいはい。
ちょっと前まではジャドアパト OK やったけどさ。
うん。中国人もないや、てかもうあのテンションの高い変なキャラばっかりでさ、ジョシュ・デュアメルだけがまともっていうな、あの話。もう、他がひどくって、なんとかしてくれよっていう。ジョシュ・デュアメル出てくるたんびに、あとあの、アイアンハイドとか出てくるたびにホッとするっていうね。
アイアンハイドね。
アイアンハイドね。今回死んじゃったけど。
ああ。
死んじゃったけど。いやー、なんか、アニメの方でも死ぬからさ、あいつ。
うん。
初代の、ザ・ムービーかな。
はいはいはい。
なねけどさ、
うん、
映画ではなんかこう、割と、なんか、準主役ぐらいでさ、
うん。やったけどね、なんか急に、
突然、そう、あの、スポックが怒って。
あ、そっか、ニモイね。
そうそう、ニモイさんが怒って、プライムが。
うん、
そういえばニモイで思い出したけどさ、
うん、
これどうでもいい伏線貼ってあるやん。
ん？
え、ね、主人公が、
うん、
居候してるあの女の子。
あ
で、はいはいはい、スポックが行かれる回だって言って、
うん、テレビに流れてたな。テレビに流
れてたな。あれ、要はその、種族を守るために、
うんうん、
つって、プライムが、行かれるぞ。
裏取引して。
そうそう、行かれるぞっていう、その、どうでもいい伏線やんか、スタートレコータクの自己満足の、うん
うん、
やめろよって思うけど。しかも、なんか終盤、スポックと同じセリフ吐くさ、もう、お前ら、別のとこでやれって言われる。
この枠でせんでいいっちゅうね。
そうそうそうそうそう。ちなみに今回外れた二人の脚本家が、
うん、
なんだっけ、アタシオのスタートレックの脚本書いてるけど。
あ、そうなんや。結局なんや。
そうそうそうそう。
ベイがいらんけど。
そうそうそう。てか、あの曲がぐちゃぐちゃやねん。スタートレックを、
うん、
あっこでね、トランスフォーマーで、ネタとしてやり、
うん、
でスタートレックの方はさ、監督が普通にスターウォーズマニアっていう、
ね、
全然スタートレック興味ないっていう、逆やろみたいな、そのなんか逆というか、
適
材やろそれみたいな、
適材適所っていう言葉知ってるって、
うん、
まあまたでもそれはそのスタートレックの人らにトランスフォームをやるのも違うけどね、
まあね、う
ん、まあでも今回はあれやん、まあ話的にはさ。ワンが、なる、紫外線やけど狭いところで、近くから撮る紫外線で、
そう。
ツーが、もう広い砂漠で、
うん、
遠目から撮るっていうことを学んだけどさ、うん、今度紫外線で遠目から撮るっていうのを学んだやんか。
うん、
それだけでだいぶ話が分かりやすくなるよね。
ああ。
何が起こってるかっていうのが。
見た目でね。
うん。
未だに敵の区別がちょっとつきづらい。
ああ、ね、カラーリングがね、
そうね、カラーリングもやし、顔も、やっぱり、ちょっと、敵、似てるからさ、
うん、
ドイツも、
うんうんうん、
で今回、ショックウェブが、一つ目ですごい特徴があるけど、
うん
うん、あれぐらい、
大勢やからね。
そうそうそう。で、サウンドウェーブも若干顔分かりづらい。てか、サウンドウェーブなんか、前もうちょっとでかかったイメージがあんねんけど、あいつ。リベンジで空浮かんでたやつやんか、あいつ。
うんうん
うん、が、突然、ヒロインの車になってるっていうね。おーっていう。うん、声はサウンドウェブとショックウェブ二人ともフランク・ウェルカーがやってるけど。
あ、そうなんや。
そう、一緒
の人なんや。
そうそう。多分吹き替えも一緒やと。
へぇー。フランク・ウェルカー。ああ。もともとの人。
ああ、そうね。というか、メガトロンの声やってる人やね。サウンドウェブもやけど。
うんうんうん。
本来。向こうの専業声優の一人で有名な。
うまいな。すげえ。プロ声優や。まあでも、そうやって見やすくはなったけどさ、
うん、
やっぱりなんか、描かんとこってあるよな。描かんでいいとこ描いて、描くべきとこ描いてないっていうのがさ、ちょくちょく、
ね、
五本の柱を奪っていくシーンがなかったりさ。
五本の柱を、
金庫からダーンと、あと、合体するシーンなかったりさ、オプティマスが。
最初に。オプティマスが合体するシーンね、あれ一番多分燃えるとこやと思うねんけど。なんで削るっていう。
なんで削るって、急に飛んできちゃうけど、なんでって。
そうそうそう。あとあれ、若干分かりづらいけどさ、あのトレーラーの中にある武器っていうのをしてるやんか、あれ。で、本編であのトレーラーから飛行ユニット取り出すっていうところがなかったから。
そう。
あん中に飛行ユニットが入ってるってのが分かりづらいのと、あとさらに字幕の翻訳の方が、
うん、
トレーラーがやられたから飛べないっていう翻訳になってて、トレーラーがてっきりトレーラーそのものが飛行ユニットなんかな、みたいな。
まあそれは前半のロシアのところチラッと描いてたから。
チラッとやるけど、でも飛ばないからな、そこで。
うん、武器出しただけやから。
分かりづら、みたいな。
いや、そこはもったいなすぎるよ。
と、いつの間にか捕虜になってるバンブルビーだし、
そこって。
ただ、ぶった切るやり方としてさ、
うん、
柱を起動させた後、はいはいはい、シカゴの街で、
うん、
カット、暗転してカットがバッて切り替わって、いきなりもう予告編で流れてる引きの戦闘画面っていうか、侵略画面になってるやんか、
うん、
さらにいっぱい浮いて、あれは良かったなと思って。
説明臭くないっていう。
そうそうそう、バーンっていう。もうむしろ、最初、なしで、もう、あっこから始めてもいいよぐらいの、この映画。
ある日攻めてきたって。
そうそうそう、突然っていう。いろいろ中途半端になってて、
うん、
この話って、要はその、悪の宇宙人とコンタクトを持った地球人と、あと善の宇宙人とコンタクトを持った地球人、うん、要は主人公と、社長っぽいやつの、その対決なわけやんか、半分、人間同士としては
。はいはいはい、
あっこ中途半端ですっごい。そこ燃えるとこやろって思うねんけど、もうちょっとっていう。
そのメッセン、
そう、メッセンジャーだとか言ってるけども、全然そのセリフも燃えないっていう。大丈夫っていう。あと、最後、何メガトロンがすっごいいいとこ見せるやんか。突然、何ずっとふてくされて隅っこで寝てたのがさ、ヒロインが言われて、やっぱりわしボスやってって、突然後ろから殴りにかかってくるけど、
うん、
あっこも、なんか、もうちょっと歩っちゃうみたいな。
うん、軽いよな。
軽いよ。しかも後ろから やってくるからね、
うん。
後ろからやってくる上に、その後、ほとんど素手の状態で、
うん、
プライムにやられるやん、オプティマスに。
うん、
あれもなんか、
つばぜり合いって知ってるって。
そうそうそう。もうちょっとそこで燃えさせるよって。どうしてメキシカンスタンドオフを最初に使ったっていうね。アイアンハイドのところで。ここでやれよ、三人でっていう。お前ら地球の覇権かけて争ってる三勢力やろっていう。
うん、
なんかいろいろ中途半端やった。
そう、せっかくトマホーク出したのに。
そうやな。トマホークだ。
うん、
とにかく毎回、最後の戦いがあっさりしてて、
うん、
フォールンの戦いでもさ、
うんうん、
飛んだところ合体して、うおーっつって、よう見たら、こう、R2 でいつ飛んでんねんけど、
それは巻き込まれてるやつな。
巻き込まれてってんねんけど、あれ飛んでいって、ってとこまではかっこいいねんけど、
うん、
その後、なんか、ボヒュッ、
ジャキーン、
カキーン、ズサーっていう、っていう。
つけたぜ。
そうそうそう。そのあさりは何っていう。もっと飛べよ、お前らっていう。
強いがゆえにそんなすぐ片付いてしまうって言いたいんでしょうけどさ、っていう。
あっさりすぎるで。他しつこいのにさ、あの監督。うん、
どんだけピラミッドを壊すに描いたさ、
っていう。な。ロボット同士の戦闘も割と、なんやろ、それぞれの戦闘、能力の特殊性みたいなあんま活かさずに、
うんうんうん、まあね、殴り合いやからね。
そうそうそう、まあ、元のトランスフォーマーが割と雑把やねんけど、その辺それにしてもなっていうのはあるし、
うん、でも今回ちょっと気になったんがさ、
うん、
人対ロボットのシーンでさ、
うんうん、
結構グロ描写というかさ、描いてるやん、やられてる人の。ワンやったらドッカーンでウーファーで吹っ飛んだだけやったけどさ、
あれ
今回はジョンって消えてさ、コロコロって骸骨が、
これ、スピルバーグが言ったんちゃう、なんか。宇宙戦争やし、あれ、完全に。
ああ、まあ、
完全に宇宙戦争や、あれ。
うん。
ああ、
でも、それでも、言うたら、視聴制限なしやからね。
そうやね。なかったね。
つけへんには PG と思いながら。
ついてなかったんじゃん、あれ。ついてたっけ。
いや、まあでも、ロボット自体になんか壊れる描写も、ちょっと細かく、細かグロっぽくなってるから。
さっき服しな、やっぱり。
うん。だんだん悪意が。最後から何言われてもええわ、言
うて。もうあのその辺のグロ描写もさ圧倒的な情報量で疲れている目にはどっちでもいい。すごいな、わかすごいな、わかんねんっていう、これを200億円で作ったなっていう。
うん、
だってスパイダーマンのお金かかってないねんこれ。
そうや、
大丈夫か、
制作進行すごいで。
どうやって作ってるんこれ。いくらモデルさ1と1じゃ12と共通かもしれんからって言ってさ、
うん、あとアイランドからどんだけ持ってきたとしてもやる。
うん。いや、街中の撮影見たけど、結構本物の素材使ってるもん
ね。うん、結構な。
うん、センチネルが読んだ空中、
うん。
何、円盤じゃないわ。飛行機とかで、
うん。
うんって、建物が爆発させられてるところ、あれもちゃんと本物の素材やもんな、あれ。
うん。飛空艇部隊もちゃんとビルの上から飛んでるからね。
ね、あれあのとこ
モモンガ軍団。
そうそうそう、モモンガのところというか、あっちパラシュート開いてからが多分ほとんど。
ああ、
モモンガのところはどれぐらい本とかよくわからんけど、
え、大体本当やで。ヘリからじゃない、ヘリっていうか飛行機からじゃないけど、
でも上からね、あれ
上から飛んでるっていうなんかメイキングだったで。
うんうん、
でもあれを見て思い出すのはトゥームレイダー2やねんけどな。
うん、思い出した。
うん、
数で買ってるけどこっち。結局数かって。
うん、まあ、前は上海やったから、あれけど。
うん。
ヤンデボン先生の。
あの、ヤンデボン版のあの、敗因は多分やけど、ロングショットでしか撮らなかったからさ。う
ん、あ、一緒に飛んでなかったからね。
オフやねん。やっぱり、その、007の、その、ロジャームーアとかの世代やったら、あれやったら、わーって言われたと思うねんけど、
うん、
今やったらやっぱり、その、主観視点じゃないけど。
一緒に飛べちゃうからね。
飛べちゃう感じでやらないと、あの時代やったもんすで、うん。
カメラが持っていけるからね。
ちょっと足りない
よね。うん。
今回はもうギュンギュン行ってたからね。ギュンギュン回ってたからね、近くで。
うん。
建物隙間通り抜けるから。
すごいよな。そしてやっぱりシカゴやねんなって。
ああ、撮りやすいらしいね。
ああ、許可がね。
許可が降りやすい。あれ、ダークナイトもそうやし。
うん。
あれね、逃亡者とかさ。
ああ。
あれ、ジェラード警部に追い詰められかけるシーンが、祭りのシーンがあそこです。
優しいんや、映画に。
多分ね、うん、街中だってあんだけ戦争みたいにやっても全然怒られへんもん、ね。
そうそうな、トレーラーひっくり返してもいいもんな。
うん、そうそうそう、そう、なんかエキストラの女の人が一人死にかけたらしいけど。
あ、まあ、らしいな。
うん、
そりゃねえと思うよ。あ、そや、思い出した。描いてないといえば、バンブルビーが敵の乗り物を奪って、なんか、はっちゃけるシーンがもっとあってもいいと思ったって。
ああ、はいはいはいはい。建物飛んでいくところ
ね。うん。
いるに。
とかね。
これね、わかりづらい、ジュラシックパークオマージュのシーンがあってさ、これ。
ああ、あったあった。わかる。サイドミラーやろ。
サイドミラー、そうそうそう。その鏡に映ってるものは実際よりも遠くに見えますっていうあのメッセージのやつね。あれもそのまんまやからね、T-Rex。
うん。バンブルビーで逃げてるとこのやつね。
わかりづらいねんっていう。
さすがにそこに字幕入れるわけにいかんしな。
うん。あれ、本家のジュラシックパークの方で字幕入ってたっけ？あれ、イベントわからんギャグやと思うん
や。いや、でも、入れれるほどの、間もないでしょ。
長いからな、あの文章。
うん。で、攻めてくるってやつなんだ。
そうそうそうそう。リサルウェポン2も同じような感じだったっけな。
うん、
このトラックにぶつかりかけるかぶつかって、その後、見たらトラックに、これが見えたら近寄りすぎって書いてある。確か2やな。類のギャグ。
うん。そう、最初俺も見たときに、あ、なんかで見たなと。
うん。あそこのシーンの、何、車に引っかかっ
って、変形したバンブルビーの中から主人公がポーンって出てきて、はいはい、それ拾ってさらになんかすごい複雑な変形して取り込むシーン、
うん、
うーんちょっと笑えたけど。
ああ、もう糸行きミンチやろっていう。うん、
そんな器用な変形できたよ、お前っていう、うん。前までそんな細かくなかったやろ。今回いろいろ器用な変形してて。前まで車の状態だと全く戦えなかったのに。
あ、そうかそうか。
そう、今回から武器積んでるから、ね、
うん、
武器だけ出せるようにな
って、うん、
前回までそのディセプティコンの連中がみんな戦車とかでさ、
そうそう、
車の状態で戦えるのにこっち全然やったから、
戦闘能力が元から違う。
そうそうそう、敵ばっかりいい兵器持ってる。
うん、まあそれにこうしてあのおもちゃの方もね、武器パーツついてるからさ。
あ、そうね、
トランスフォーム、
さすがにショックウェーブ全身ってのはないけど。
あれおもちゃでどうすんのよって話だけど。
うん。でも彼、この映画の見せ所ではあんねんけどさ。
うん。
建物倒壊シーンいらなくない
って。ああ、ビルが横にギッターンっていく
ぞ。一回でいいよっていう、その滑り落ちていくの。もう一回往復しなくていいよって。
うん。登れ、降りろ、登れみたいな。
いや、スピルバーグも同じようなことやんねんけど。やっぱりもうちょっとちゃんとやるでっていう。スパッと終わらせるでって、あの人は。
描きたいものが多すぎるんですよ。
なんかなぁ。
でもやっぱさ、あの、一番最初のタイトル出るまでのあっこのシーンよくなかった。
タイトル、あのー、
パラマウントって出てから宇宙空間に行って、トランスフォーマー同士の宇宙戦争シーンみたいな。
3D で見るとあそこすごく気持ちいい
な。そうそうそう。
あと CG っぽいのと、あと本人じゃに明らかに似てないケネディが出てきて、カットごとに素材が違うって
、うん、いやほんまあの宇宙のシーンがさ、
うん、
あのまあ言うたらアミューズメントパークのアトラクションみたいに、ほんと座席揺れてたらもう最高じゃないかなって思うぐらい、うん、いい浮遊感でしたよ。
序盤の 3D 感がさ、だんだん麻痺してきて、こっち見てる。
うん、
結局、あの、後半になってくると、だんだん 3D じゃなくなってくるっていう。体感的に。
うん。
うん。序盤はすごかったけど、確かに。
まあでも、あの、映画自体、あの、3D カメラで撮ってるシーンと、
うん、
2D カメラで撮って、後から、パソコンでやってるとこって分けたあるもんな。
あるね。合成がすごいややこしいからって聞いてるけど。
うん。その差がよう分からんぐらいだったからな。
うん。
さすがやな。
うん。あとやたら 3D っぽく出てくる、マルコブッチね。キュワーンって。それは何やねん。
ほんまマルコビッチなんかあんのかなと。ほんまなんもなかったからな。
ほんまなんもなかったよ。もう、だってバンブルビーと戯れるだけやん。
キャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッ。うひゃ、銃向けられちゃった。ひゃひゃひゃひ
ゃ。いいのあなた、その絵、こんな出番でっていう。
ファンなんちゃう？
ファンなんか。
普通に。
いや、
もうジョン・タトゥーローって、フランシスコ・マクドナンドってやからな。
せやな。
公演かって。
うん、
まあいいっすけどね。
マクドーマンドのキャラもな。
なんか、ありきたりのね。
いや、まあいいねんけど、あのキャラ、いいねんけど別に、その、マクドマンとかマルコビッチかどっちかでよかったね、あのキャラ。うん、
まあそもそもサムの就活話は行ったのかって話だからね。
いらんよなぁ。本当にいらん。あの、女の子との関係としては重要やねんけど、
うん、
はその、一人前の男になれるかなれないかの瀬戸際にいるってね。
うん、
二人で折半できるようになったら恋人になれるかもねとか言われてさ、男としてちょっと悔しいっていう。しかもおとんとおかんがすっごいイチャイチャしながらやってきて、仕事ないんかお前まだとか、
うん、
もう男としてどん底この状況やねんけど、あれある意味すっごい映像的に明るいのに、
え、家住んでんのにって、
そうそうそう、人間として大丈夫っていう、ね、その独立していないっていう、ね、男としての独立戦争の話っていう。
これこそが我々のインディペンデンスデイだ。
いや、やねんけど、
うん、
いらんよな。
うん。
あのヒロインいらんかったんじゃん。 普通にさ、あの、おとんとおかんの話にすればよかったんじゃん。あの、おとんとおかん出してさ、家族の話にすればよかったんでさ。
うん。まあ、もしくはオラクル的なことにするかね。
オラクル、うん、ああ。
マトリックスの。
はいはいはい。あの、同じキャラだけど。
ええ。見た目は変わったけど、私一緒よ。
俺もそうやと思ってて、あの、映画見る直前までは、
うん、
でもどうも違うらしいというのを聞いて、
まあ人種変わっちゃったからね、
うん、いやあれだけついてきたミカエラがいなくなるんやと、どんだけ厳しいのやなかと思ってどん底すぎるやろこの主人公って。
2回一緒に地球救ったのにな
仕事ないって。まあ若干なんかわがままっぽいキャラすぎるような気がすんねんけど、
うん、いやでもってお前仕事って車修理やろって話だから、
うん、
まあ設定としては無茶ありますけど、
うん、
まあ女優本人はこれに出ずにジョナヘックス出てるぐらいからね。DC コミックの。
DC コミックのね。なんか、全然面白くなかったけど。
あ、見たんや。
見たよ。見たよ。一応、なんだっけ、ネベルダインテイラーか。なんだっけな、アドレナリンの監督が脚本書いてるや
ん。うん。ちゃんとマルコビッチ出てるよ。
出てるな。
ちゃんぽ
くん。そんなアホな映画かと思ったらアホな映画やってさ。
うん。
まあいいや。うん。
まあ、西部劇版スポーンみたいなね。まあ、ジョシュ・ブローリン人気やからな。
人気やね。人気やけど、でも今年入ってから大きいがなくない。
え？トゥルーグリッドとか。
あー、まあ、でも一応去年のやからね、あれ。
あ、そうか。
そうそう、向こうでは。今年入ってから大きいのが多分ない気がする。
うん。じゃあお休みの時期や。
お休みの時期やな。あの人お休みの時期すごい長かったけど。
去年頑張りすぎたから。
だってあれやもん、どこや、ノーカントリープラネットテラーあたりで、
うん、
名前を知るまで以前にあの人の顔を覚えてたんでクーニーズやもん
お兄ちゃんね。
25年やもんすごいもん。なんか
まあトロンとは言わんからな。
言わんやろね。いやとあミミック出てたっけな、全然覚えてないな。
うん、
ジョシュって役でジョシュ・ブローリン出てるインビジブル出てたね。出てた。
ああ、
出てた出てた
言われてみればぐらいのやつだね。
言われてみればぐらいの、そ
う
そ
う
そ
う、スピーシーズのフォレスト・ウィテカーぐらいのなんか感じやな。
今やブッシュやる人やからね、
もう、うん、すげえ。ジョニー・デップをカメレオン俳優というが、ジョシュ・ブローリンの方が
ジョニーデップカメレオン俳優じゃん、あれ単に服着るだけやん見た目だけ。あ、そうか、カメレオンなんかやから。
ランゴ、
ランゴ、うん、ランゴおもろいらしいけどな、あれ
もうやったもん勝ちみたいな感じやけどな。ジョニーデップとパイレーツオブカリビアンの監督が再びタッグを組んだ、
うん、
言うたもん勝ち、
うん、言うたもん勝ち、うん、おもろいらしいからいいけど、うん、ゴア・バービンスキーがちゃんとした仕事をした。あれ今年公開で、
うん、
あと面白そうなのが、まあ、的にやっぱりミッションインポッシブルで。
ああ、ゴーストプロトコル。
そうです。あの二つです。
もうそれだけ？
俺の中であの二つ。
もうないやんそれ。
あとあれザ・ウォード、ザ・ウォード。
ザ・ウォード。
あれのカーペンターの復活作。
ああ、急に小さいとこ来たな。
俺の中で大きいし。
ああ、
はい。あと、ドニーエンの、レジェンド・オブ・フィスとか。
ああ、そっかそっか。うん、イップマンとか、騎士団とか、いろいろ来て。
そうそうそう。もっとドニーエン、いやもう来ないであろう、ドニーエン、いや
もうね。
うん、絶対来ないと。
そもそもそんなに必要されてたのかっていうぐらい。
カンフースターブームが来ないからさ、日本で。
うん。
ったっけ、ジャンもなんか霞んでるさ、1911って何それみたいな感
じ。真面目になっちゃったよって。
真面目になっちゃった。見るけど、俺見るけど多分。
東京国際映画祭のなんか、スペシャル招待作品とかさ、なってたな、確か。
なってたね。で、日本向けにあの、ちょっと日本語入れて、あの、コマーシャル作ってたけど、
うん、
自分で。いやー、売れないぞ、これ、多分。多分売れないぞ、これ、と思って。
うん。
だって今、ジャッキー・チェーンやってて、見に行かへん、誰も。
最近、ジャッキー・チェーンなんかは、どうしてやろうな、新宿インシデントとかな。
あー、まあ、ちょっと違うことやりたい感じやったのが、昔から。
うん。
本格的に爆発したいと思うんだけど。
でもダブルミッションもやりつつね。
そうね、そうね。
あれいいらしいけど、見てないから。なんとも言えんけど。見た人が、ジャッキー映画の系譜をちゃんと踏んでるみたいな。
ああ。
なるほど、と。
うん。だからあの、昔のを期待して見るタイプの人は、
うん、
多分普通に昔の映画のブルーレイでも撮った方がいいと。
でも猿の惑星は見るっしょ。
ああ、あれは見るよ。絶対見るよ。だってトム・フェルトンがね、猿、ハリー・ポッターに続いて猿いじめてるからね。お前こんなんばっかか、みたいな、そういう。
もう、ああいう路線で行くんかな。意地悪系の。マルフォイ君は。
イメージついちゃったからな。アンナと王様の頃あんなことなかったのや。
アンナと王様。
超ユンファの。
ああ、出たんか。
うん、もうあれもうほとんど子役で、レギュラーというかメイン張って
た。うん、いや見てないから知らんかった。
見てないあれ、うん、マジで。最も彼が可愛い時期の。
それ幼かったらね。
天使だった俺。あの僕たちは天使だった。
まあね、ほんまアメコミ映画多いからな。
多いね。とに多いね。
グリーンランタンもあるし。
この時期に映画を見始めたりとか、たくさん見始めて育った子供っていうのは、
うん、
多分アメリカ映画イコールアメコミ映画っていうイメージで育つと思うね、俺。
ああ。
その俺らが、
ええ、
大爆発の刑事アクションとかが、
そうそう、シュワルツネッガー見てきたように。
っていう感じで、そう。世代によってやっぱり、ハリウッド映画のイメージが変わっていくっていう。
うん。そらせんな、こんなにマーベルも DC もやってりゃ。
むしろそのマーベルと DC っていう会社がその、
うん、
映画作りメインストリームみたいだ
から、まあでも DC は映画社じゃないからね。マーベルはあるけど、
マーベルはそうやね、あの時期から始めたね。
うん、
アイアンマンとか
そうですね。そうそうそうそう。
DC もなあ、あれ、
うん、
なんかいろいろやるけど、
カーボーイ&エイリアン。
うん。いや、そこはあれをやる気なんかなと思って。あの、アベンジャーじゃないの。
リーグオブレジェンドじゃなくて何だっけ。ジャスティスリーグ。
ジャスティスリーグ、やる気はないんかなって。
なかなかね、他のキャラが弱いからね。
うん。いや、別にそのスーパーマンとバットマンだけでもいいからさ。
ああ。
ダークナイトリターンズをやれっていう、やってよっていう、むしろ。
まあでも、
ダークナイトストライクするゲイン。
うん。ライジングで終わるから。
うん、いや、そこでやっぱり、ハットクリームと。
そらね、うん。そのためだけにリブートし直しますよ、そりゃ。
公開前にリブートが、リブートじゃない、続編が決まってるスーパーマンは何なんやっていうのと、
あ
ー。ザックサイダーの2014年スーパーマン2公開って言ってるからね。
うん。
気早いよ。大丈夫か、スナイダーの絵が全部こけてるぞ今のところ。本当にこけてるもんね、スナイダーの絵がって、うん、一番ちゃんと当たったんてドンブザデッドやん。
300じゃん。
300と、うん、両方、
うん、
収益率で言うと
最近は
自分でプロダクション立てて、
うん、やりたいことやってるだけ。
うん、そらすごいけどって
利益的に考えたらマック G の方がちゃんと仕事してるって。
大体どの映画撮っても同じで、ガフールの伝説も結局のところ言うと、空飛んでフクロウが300やってる映画かな。
うん。お前は勇者だった。
アクションの、そう、透水感あふれるアクションでさ、
うん、
これ子供見たらなんか、どう思うやろうと思って。
フクロウかっこいいっていう。
うん。 見応えあるよね、綺麗やで。
そうなんや。
まあ、レンカ版が出ます。
まあね、まあ他にもタンタンとかさ。
タンタンね、あれ、すごいね、あれも。映像。あれで三部作やるんかと思って。
まあ、あの三人が組んじゃうからね。
そうやね。あれは一種のなんか独占やと思うで、その、なんか、公正取引委員会の手が入ってもいいと思うで、あれは。絶対まずいの、あれは。
その三人組んだらダメですよって。
そうそうそうそう、そう。
二人までです、二人まで。まあでもまあそうやって考えてたら、まあなんだか大きいのは楽しみですよ。
そうですね。
リアルスティームもあるしね。うん、プラレスさんしろこと。
あれな。
あれディズニーやねんな。
ディズニーやね。で、最初はおっさんのボクシング映画かと思ったら、子供が主役っていう。うん、なんか、ちょっと期待してたのは違うなっていう。
いやまあ、親子の絆ですよ。
うん、いやそっちなんやろな。うん、いいけど別に。
いいねんけど。
期待していたのと違っていたっていうので、うん、悪口言うのはほどほどにした方がいいっていう。
ああ、それはね。いや、もうみんな今はもう思ってるもんじゃなかったらあかんから、
ね。まあね。
安全牌しか見ないですから。
うん、気持ちはわかんないけどね。まあ、不況やし、お金ないし、時間もそんなないし、多分。
いや、そんなことないのよ。時間作り方なんですよね。
作り方やね。
その中で単に優先度低いだけやね。
こうやってポッドキャスト撮ってる暇に一本見ろよ。
な、俺撮ったら編集してなんやかんやってたら3本見れるわ。
そこのあなた、これを聞いてる暇があったら、
うん。
なんやろ、最近見た映画、必殺4でも見なさい。深作欣二の必殺4でも。
なかなか見れへんけどな。うん。あ、そうそう。でさっきトランスフォーマーで、ま、シカゴの協力プリとかさ、言ってたけどさ、うん、昨日見てきたよね、アザーガイズ。俺たち踊るスーパーポリスメン。
どっかで聞いたっていうね。
俺たちも踊るも入ってるからね、うん。ニューヨークの協力がすごいですよ。やっぱり。制作費も100億ぐらいですからね。
ウィル・フェレルとマーク・ウォルバーグの映画に100億出しちゃった。
うん。
大丈夫か、アメリカ映画。
いや、やっぱウィル・フェレルは強いからね。なんだか。
工業も結構行ってたしね、向こうでこれ。
そうそうそう。うん、まあ、前のスケートのやつはなぜか日本でも当たったけどさ。
うん、
ちょうど、フィギュアスケートやってた時期やったからっていうんで。
あれ、真面目なフィギュアスケートファンが見たら絶対に激怒すんねんけどな、あの映画。
うん。ゲイっていう。うん、でも真面目なフィギュア選手も出てるからな。うん、いや、でも今回のも良かったで。
あ、そう。
非常によろしかったですよ。まあ大体話はお決まりですけど、アザガイズ、その他の二人組がさ、うん、急に活躍することになるわけですよ。花形刑事の二人、ザロック様とサミュエル・L・ジャクソンが、ダメになるから。
はいはいはい。
まあイケイケで表彰されてるんだけどさ、うん、とある事件で追っかけてるときに死んでしまうって二人揃って。
あ、死ぬんや。なんか、あれやね、ジョニー・イングリッシュやね。
そう。他がみんな死んだから
って。そう、エージェントみんな死んじゃったっていう。
え、まあでもその警察には他にも警官もおってさ。
はいはいはい。
ちょっと、いじめてくる、ごつい系の警官とかね、
はいはい、
あと黒人警官のチームがおったりとか、ね、はい、テミラなんかには負けねえぜとかね、いう感じで張り合ったりするんだけど。うん、いやー、マーク・ウォルバーグ俺だけで全然違うね。警官で
。はあはあははあ、
まあ、ディパーテッドでやってはりましたけどさ。うん。それとはまた違う熱血感のさ。俺はクジャクだ、羽ばたきたいんだって言いながら。
本人とキャラともダブるからね。
うん。
この人も若い頃ほんま物不良やったみたいで。
うん。
暴行事件に役にっていう。
ええ
ー。すごかったらしい。
ほんまのやんちゃしてた人ってやつだからね。
顔似てるけど、マットデーモンと全然マレモスたちも違うって。そうか、これおもろいか。
意外とね、いいですよ。
ま あ、おっさん刑事映画っていう枠でもすでになんか見たいねんけど。
うん。そう、ちょうどブギーナイツを選手見てたからさ。マークルバーグつながりで。
まあ、ブギーナイツで。
ブギーナイツ。
はいはい。
あのチンコで成り上がる映画。
あの、ポール・トマスアンダーソン。
そうそうそう。はい、いい方の。
いい方のポール・
アンダーソン。ポール・アンダーソン。
あの、この三重詩作る人とは違う。
違う。読め出して脚本やってる人じゃなくて。
あの映画ちょっと楽しみやねんけど。若干楽しみやねんけど。
まあまあね。
そう、あの、洋風メレディーの格好をして、あの、サッファー言って、あの、銃弾をこう受け取って、かわしていくシーン、
うん、
うわ
うわ
うわバイオハザードや。
3D ですからね。
あと、あの、キャスト的にもちょっと好きなキャストやから、あれ。
何オーランド・ブルーム？
オーランド・ブルームも嫌いじゃないけど、あの、やっぱ、ローガン・ラーマンっていう、あの、何、あの、なんだ、パーシー・ジャクソンの主役。
うん。
要は、その、なんだ、3時10分決算の時の息子。
息子ね。
うん、そうそうそう。あれ、割と伸びる気がして見てんねんけど、全然来ないっていう。もう、僕はでも応援するよ、みたいな。
ああ。あと、クリストフ・バルツとかね。
うん。
この人、なんだかんだ、作品選びおかしいからな。
おかしい。
おかしい。イングロナートなんか選んでるのおかしいからな。グリーンホーネットとか言ってるから。
グリーンホーネットね、あれね。
うん、はいはい。ニコラス・ケイジがやらんかったからやるっていうやつ。
なんでさ、アメコミとなるとニコラス・ケイジにとりあえず話回す全くわからんねんけど、あの考え方。結構何でもかんでもニコラス・ケイジに投げるやん。
いや、多分、アメコミ好きやから、アメコミ系はギャラ安く済むねんって。乗り気になってくれたら安く済むとか。
きついなぁ。そう、考えきついな
ぁ。真面目系やるときは、ようさんお金いるとか、ね。
はいはい。あと今回、あれよ。
うん。
誰や。レイ・スティーブンソン。
はい。
あれの、なんだっけ。パニッシャー・ウォーゾーン。
ゴリマッチョくん。
そうそうそう。最近、ね、マイティ・ソードは
出てた。マイティ・ソード出たね。朝がいつも出てるんだよ。
そうなんや。
うん。
へぇ。あ、お前出てる。
うん。
マイケル・キートンって懐かしいな。
おう、そうですよ。バットマンですよ、初代。
マジで？
が、あの、刑事部の部長さんみたいな。
はいはいはい、はい。
キャプテン。
久しぶりじゃない？この人、こんな、その、大きいアクション映画出てくるの、う
ん。まあ、そんなアクションせえへんけどね。
あ、そう。
ああ、うん。よかったよかった。
いや、いいよ、別に。あ、そうね。
うん。
久しぶりなんか大きいところで見れそうやな、彼の顔。
ええ。ああ、えらい掘り深なったなって思いながらね。
ああ、で、ヒロインはエヴァ・メンですね。
うん。ウィル・フェレルの奥さん。
あ、
なんでこんなしょぼいやつにこんな奥さんがっていう。そういうギャグやから。
嫁といえば、あの、さっき言ってたトランスフォーマーのヒロイン。あれ、うん、あれ、あれ、ジェイソン・ステイサムの彼女らしい。
ああ、そうやんな。あの、インタビューでもそればっかし話してたのしか。
はいはいはい。
そんなにと思う。
結婚といえば、
うん、
先日ツイッターで、
はい、
坂本真綾が結婚したって言って、声優の。
うん。
なんか、ツイッターで何名か死んでいたけど。
ああ。真綾の方で死んだ人と、鈴村さんの方で死ん
だ人と。いやガンダムシードの頃から臭いと思ってたんだよ、みたいな、そういう、
ええ、
すれた態度の俺っていう。
ああ。ああ
って。ああって。まあいいね、そんな話。
あ、いいんや。
別にいいね。ただ、んちゃんとかでさ、
うん。
その要、声優に限らず、いろんな人の関係、うんをなんか適当に検証するすれみたいな、
はいはいはい、監視員たちのね
やってるんちゃうかみたいな、うん、ああいうのを適当に俺社人構えて見ててんけど、
うん、
なんかあそういう話もあんねやみたいな、
当
たってるってのが怖くって今回すでにそのすれ坂本真綾と鈴村健一のすれがもうなんか何枚か立ってて、なんか要はあこいつら当たるんやっていうってことは、あれもあれもっていう話になってきて。
まあね。
そうそうそうそう。いや、要は、その芸能人とかにすっぱ抜かれない業界の話が、2ちゃんで暴かれていくっていうわけのわからん状態で、あれ。
あ、 何なんっていう話。
何なんで、そうそうそう。いやー、まあ、あの、ちょっとしたその、ブログの記事とか、写真とか、お揃いの服着てるとか、そんなとこで検証していくんやけど。
そうそう、アクセサリーとかね。
そうそうそう。アホらしいと思って見てたけど当たってんねんな、あれ。
もう、すごいよ。
怖いな
ぁ。そんな感じで。まあそんな感じでね、まあ、なんだろう。えらい話がそれでって、トランスフォーマーから坂本真綾になりましたが。
なりましたね。
なりましたが。アザーガイズは面白いから、見に行けばいいよ、皆さん。大きいとこでやれへんけど。
あ、そうだ。
うん、確かね。
残念やな。
アザーガイズどこでやったっけな、日本は。
おっさんコメディを大きいとこで書けないのが本当に俺許せない。お前らそんなに若い連中の、なんか恋愛みたいかっていう。
まあ、いらんよね。
いや、わからんのがさ、さらに。映画ってさ、要はその彼女とかと見に行くもんやっていう固定観念があって、実際それに従ってる人多いやん。
うん。なんで一人で行かなあかんのって。
そうそうそうそう。でさ、恋愛映画ってさ、彼女と一緒に見る、うん、見ないやろ。俺絶対見たくないもん。そんな。
ブルーバレンタインの一緒に行けばいい。
そうそうそうそう。俺、気まずなるもん。なんか。
行ったとしたら？
そう、行ったとしたらさ、その、現実世界との帰りに気まずくなるパターンとか、
うん。
その、なんか、いろいろあるやん。
うん。
絶対あかんねんって、あれ。なのに、みんな行くでしょ？
ええ。
おかしいよ、あれ、絶対。
おかしい。
ちょっと、なんやろ、あの、彼女で行くときはピクサーとか見てんのかな。
ああ、それはね。うん。あるんちゃう、カーズに行ったり。
ピクサーとないもんね。
ええ。
表面上は、うん、割とチクチク毒はあるけど、
うん、でもまあ大体うるっとするっていう、うん、そうそう
そう、カーズ2は多分、うん、見に行くとうるっとしないと思うんだけど、
しないよね、うん、本来ならもっと違う見方が楽しみ方があるんじゃないかとはいうところですけどね、映画っていうのはね、
まあ仕方がね、それがメインストリームなら、ね、
ええ、で、ちなみに、アザーガイズは、東京ではヒューマントラストシネマ渋谷、大阪ではシネリーブルなどで、東京とかは8月20日からやけど、大阪とかは9月10日からでございますね。ちょっと先です。
そうね。
うん。
でも、よかった。あの、シネヌーボとか、なんか、7ゲーとか、いろんなとこ言われた
ら。ああ。でもまあ、スカイビルやからちょっと遠いよ。
遠いね。
うん。
夏場とか暑い、あそこと。
マイル券を買うと、かっこいいデカポストカード2枚セットプレゼント。
ああ、2人の写真入り
?2 人よ。
あ、そう。
1枚は、ウィル・フェレルとマーク・ウォルバーグ。もう1枚は、ザ・ロック様とサミュエル・ジャン。
死ぬ2人なんや。
うん。
サイですか。
いやー、この2人の死にっぷりもね、笑います。
あ、そう。
ええ。
そうか。
いいよー。
ザ・ロックっていつから警官キャラになった、あの人。今度のさ、ファストファイブっていうか、あの、なんだ、あれ、シリーズ、第5弾。
ああ、ワールドスピード。
ワールドスピード5がこっちだと。あれもさ、メガマックス。メガマックスってなんか、ハンバーガーみたいで嫌やねんけど、あれ。
メガとマックやからやろ。
メガとマックやから、ね。いや、もうあれも刑事役やんか。うん、で、とうとう、あの、読んで、警官じゃなくなってしまったの、主人公さんが。
うん。
敵に回るっていう、
ね、はいはいはい、
いや絶対あの人警官ちゃうし、
うん、警官やってもたまに悪徳警官とかになるから、
悪徳警官になったりね、で主人公側にいたと思ったら突然宇宙人に支配されて体が
それ一個だけやけどな、
一個だけ、
うん、まあ、ドウェイン・ジョンソンさんはね、いいキャラしてありますから、
いいキャラ、
うん、歯の妖精になるからね。たまにね。
たまに一回だけ。
一回だけ。それも一回だけ。二回やったらびっくりするけど。
ツーがあるって。
嫌やわ。まあそんな感じで。
はい。
はい。この夏はトランスフォーマーと、あともう一個なんか、ハリポッターでも見ればいいよ。
見ればいい。多分次の収録俺はハリポッターの話します。
お、ということでお送りしましたのはブルースと、
ちょっとだけ酒が抜けてきたリンチェでした。
はい。